はい、どうもこんにちは。自力で人生を楽しくする音楽家萩原優です。楽曲制作、作曲したり編曲したり録音したりを一応お仕事としながら、 YouTube で初心者ギター講座とかやったりしております。ラジオではそんな僕が毎日思ったこととか何かしらお話ししていってるんですけども、今日に関しては日曜日なので1週間分の配信を自分で振り返るっていう手抜きな回です。まあ、普段から聞いてくださってる方がいらっしゃれば、今日も聞いてくれると嬉しいです。あ、やべ、ちょっと待ってね、ごめんね。ほよいしょ、ちょマイクにこのかぶせ物、よいしょ、はい、OK、 はいカットしねえのかよってね。はい、なので、1週間どんなお話をしたかってのをちょっとまずタイトルだけ振り返ってみましょう。今週月曜日、500エラーの原因はサーバー容量だった。なんだそれ。火曜日、生産性向上に必要なのはシングルタスクとその仕組み。水曜日、再認識、僕は舞台が好きなんだ。木曜日、やる気が起きないならポモドーロテクニックを使え。金曜日、人のために生きるために必要なこと。土曜日、グレーのクリスマスライブ（括弧配信）が最高だった件っていうお話でございました。大体多くの回は台本を書いているので、多少台本大体ね 2,3 割ぐらい書いてるのかな。回によってはもうちょっと書いてたり、回によってはもうちょっと書いてなかったりですけど、まあそんな感じです。ちょっとそれを見ながら、あ、こんなお話したんだよねっていう振り返りをしてみたいと思います。もし興味を持っていただいた回がありましたら、こうなんかスクロールしてそちらの回を聞いてくれたら嬉しいです。じゃあ月曜日にお話しした内容、500エラー、500番のエラーの原因はサーバー容量だったって。これはね、僕、まあ、ブログをやってたんですね。最近はあんまやってないんだけども、2年ぐらい前までは結構一生懸命書いてて、年間200記事とか書いてた年もありましたね。結構頑張ってるでしょ毎日じゃねえのかよってことはもう言わないでください。はい、そんな感じだったんですけども、久々に、クリスマス前にちょっとギターの楽譜とかをアップロードするっていうのでブログを使ったら、まあなんかやらかしちゃって、こう500エラーっていうのが出ちゃったんですね。これまあブログとかインターネットとかをやってると、いろんな不具合が出てエラーが出て、まあ有名な404とか、いろんなエラーがあるんですけど、500っていうエラー番号のエラーが出て、なんか直んねえなーと思って、結局ここならでプロに依頼させていただいたんですね。直してくださいって。で、まさかのエラーの、原因がサーバーの、つまりロッカーの中に物を入れすぎで、蓋が閉まりませんみたいな、扉が閉まりませんみたいな、で中の物も身動きできないし、あなたのブログっていうのはここのロッカーにあるものなので、つまりブログにも入れませんみたいな感じになっちゃって、うお、マジかみたいな感じですよねっていうのがあったんですけど、いやー、まさかの原因がサーバー容量だったっていうのと、で、そのサーバー容量を何が圧迫してんのってなったら、まさかのアップデート、違うバックアップファイルだったっていう、それマジかっていう、これはどうだろうな、多分ちゃんと分かっててブログやってる人だったら、ああこれここがこうなってて、ああ容量これが重いじゃんっていうのは分かったんだと思うんですけど、まあ、なかなか分かんなくて、なので先週の土日とかだったかな、もうねずっと土日、月曜ぐらいまでもうずっとこれ、っていう感じでしたね。いやーもう大変だった。でそう、 YouTube でその時期に出した、まあ、先週出した動画って、実はそれで楽譜はこっちだよって言ってブログの存在を知ってもらうっていうのが一つ、実は作戦のうちの一つだったんだけど、あ、ブログ死んでんじゃねえかみたいな感じになっておいみたいな感じになって、何のためのみたいな感じだったんですよね。でそれこそ普通にうちのブログは1日3000人ぐらい来てくれるんですよ。3000アクセスぐらい毎日あるので、それが何日か途絶えてしまうっていうのも あーみたいな。まあね、以前ほどのブログの収入ってないから、1日オープンしてなくってもそんなにもはや生活を脅かすものでもないんですけども、そうブロガーにとって自分のブログが開かないっていうのはもう収益絶たれてるっていうことなんですよね。うん、お店を開いてない状態なので、おい待ってくれよみたいな。でも Google 検索ではページが出てきちゃうから、こちらにお店ありますっていう看板を立てているにもかかわらず、お店に入ろうとしたらシャッター閉まってたみたいな、おいみたいな、おい本日ちゃんと営業日みたいな空気でやってんじゃねえのかよみたいな感じになっちゃうので、ブログのこういうエラーは本当にげっそりするよね。もう、うん、以前まあこれブログを一生懸命やってた時はしょっちゅう怒ってたんですけど、こういうのってそのたんびにもう徹夜よ、もう、あ、今日の収益がなくなっちゃうみたいなメインの収入でしたからね、うん、っていう、そんなちょっと久々に新しいエラーになって、でそれこそまあここならっていうクラウドソーシングサービスで、プロの方に見ていただいていろいろ説明いただいたので、今後はこういう風にしていこう、あじゃあこれはこういう風にしようみたいな、いろんな改善策を講じたので、まあ同じミスというか同じエラーには今後なりにくいだろうなっていう風に思いました。はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ次、火曜日にお話しした内容、どこ行った、火曜日にお話ししたのは生産性向上に必要なのはシングルタスクとその仕組み。あ、これはあれですね、ネットニュースで介護職に生産性の向上をみたいなニュースが上がってて、これ日経新聞だったかと思うんですけど、これプチ炎上をしていたっていう、そんな感じですね。うん、やっぱりこれ僕もなんか喋り終わる頃に、そうこのラジオ、気づいたんですけど、生産性っていう言葉が嫌われてるんだなって思いました。日本人の仕事は人情と温かみでやるべきものだから、それを生産性を重視するっていうのは人の心をなくすことみたいな、そんな空気があるんだなって喋り終わってから思ったんだったわ、そういえば。うん、なのでこれもなんか新しい発見だったので喋ってよかったなって思います。でそれこそ介護の現場とかって本当にまあすごく大変なお仕事だし、人と人のお仕事だから、その温かみがすごく大事じゃないですか。しかもまあ介護しなきゃいけないというか、介護されるべき方ってその温かさを向けられるべき対象だったりするじゃないですか。なのでそこに生産性っていう言葉がすごく良くなかったんだろうなって思います。でもこれでおい生産性とか言ってんじゃねえよってこうすっごい外野から文句言ってきて、それに対応しなきゃいけないっていうことによって生産性はまた下がるので、うん、なんか大変だなって思いました。はい、さあ、でそれこそ僕もここ1年、まあフリーランスをずっとやってきて、ここ1年生産性という言葉をすごく一生懸命考えていたので、なんか自分の中でちょっとホットな話題というか、国全体が取り組んでるその生産性っていうのと僕自身の生産性っていうのは、どういうふうに、関連性があるかなみたいな感じで僕なりに考えてみたっていう回でございます。僕はその幸いね、僕の、家族とかに今この介護が必要な人っていうのがいないため、もしかしたら自分ごとで考えてないっていうだけだったのかもしれないけれども、でもなんか生産性、なんか逆に現場を知らずに自分がやってるわけでもないのに、おいそんなんダメに決まってんだろみたいな言うっていうのは、なんか僕はそういう人にはなりたくないなって思いましたっていう話でございます。はい、以上です。次は何、 水曜日、はい、再認識、僕は舞台が好きなんだって。これね、舞台を見に行ったんですよ。あれなんだっけ、キャラメルボックスですね。キャラメルボックスね、すっげーよくって、うん、あの割と2021年、今年生きててよかったって思うぐらいにはいい舞台でした。うん、っていう感情は、この日台本全く書いてねえじゃねえか何喋ったんだ。まあストーリーがすごく良かったっていうのと、役者さんの演じ方、舞台での声の発し方、顔の表情なんてそんなに見えないから、距離があるからね、客席まで。でもどんな表情をしてるかが分かるんですよ。その、分かんないよ、見えてないから。でも今こんな顔してるんだろうなみたいなのを、頑張って読み取らなくても読み取れるぐらいの演技力とか、そういうのはねすごく良かったなって思います。あ、そう、 DVD も買ったんだけど、はい、あの当然ながら開封しておりません。台本はね、一緒に買ったのでパラッと見ましたけど、うん、あの、じゃあ正月休みとか言って、俺これ台本ニヤニヤ見るだけの時間でも作ろうかなっていうぐらいに、あのすごくいい舞台でした。はい、ありがとうございますっていう感じもう言うことあんまねえな。はい、次、やる気が起きないならポモドーロテクニックを使え使え使え使えっていう回ですね。はい、ポモドーロテクニックっていうのは、その25分集中して5分休憩するっていう、このサイクルで仕事をするとか集中するっていうための、時間管理術ですかね。うん、これはどうかな、僕がこの配信をしたことによって誰かがこのポモドーロテクニックをちょっと取り入れてみたとかやってくれたらすごく嬉しいなって思う。すっごい忙しくても30分のうち5分間だけとか休憩した方が、絶対その方が効率がいいと思うんですね。うん、なので、で僕がこういう風に喋って、それによって誰かのこう仕事の仕方がちょっと変わって、あ、本当だ、この方がいいじゃんってなったら、やっぱ発信者として嬉しいのはそれだよね。うん、特にこの回みたいなさ、舞台が好き楽しかったっていうのは、あ、よかったねっていう思ってもらえばいいんだけどでもこの、おいお前らやる気が起きない、そこのお前みたいな、お前らポモドーロテクニック使おうぜみたいな、あ、これ、ヤンクミ、ヤンクミの真似です。はい、もう全く覚えてないけど、はい、でもそんな感じなので、なんか誰かがこうやってみたよみたいなのがあったら嬉しいなと思います。実際本当にいいと思ってるからね。しかも、音楽をやってなくても、音楽とか全く関係ないし、老若にゃんにょ、あ、噛んだ、普通に唇噛んだ、いて、老若にゃんにょに使えるテクニックだと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、次、人のために生きるために必要なこと。はい、これは僕が割としょんぼりしてたお話ですね。なんか他の人が、他の、まあ、YouTube でギターを教えてる他の人はこんなことやってるんだから、あなたもやったらいいのにって言われて、なんでみたいなうん、で人のために生きるためにはまずは自分のことを大切にしないとできないよねっていう風に思ったっていう話ですね。なんかもっと人のために生きなさいみたいなこと言われたんですけど、どうかな、僕の YouTube ってめちゃくちゃ人のためにやってると思ってたんだけどな、あんまりやっぱ伝わんないもんだなっていう風に思いました。僕 YouTube で自分が喋りたいことを喋った回なんてなくないっていう風に思ってたんですよね。うん、でもやっぱそういうのは伝わんないのかっていうのと、そういうのを伝わってほしいと思っちゃいけないんだなっていう風に思いました。で、まあ、YouTube やってる人って割とみんな楽しそうにやってるから、好きで趣味でやってるんでしょ、でそれでお金ももらえてるんでしょって 思われがちだよねと思って結構悲しくなったっていう、そういうお話です。こんな悲しくなったっていうのはこれ12月24日でやんの。と思って、まあなんかちょっとなんかもうちょっとハッピーな話したいなと思っての次の日、土曜日12月25日、グレイさんのクリスマスライブが最高だった件っていう、そんなお話をしました。これはね最高だったんですよね。なんか YouTube でクリスマス限定配信みたいな感じでやってくれました。クリスマスライブ自体は8年前かなにやったライブをただまあ動画として期間限定公開っていうだけだったんですけどもね、まあその粋な計らいっていうのもさすがこの独立した自分たちの会社っていうだけあるなとも思ったし、そのアコースティックライブでのこの編曲編成とかもすごいなって思ったんですね。うん、まあグレーのアコースティックライブ、アコースティックバージョンっていうのは結構以前から、まあ、僕が最初にグレイを好きになったそのピュアソウルツアーの東京ドームライブでもその日からまあ思ってたんですけど、シニカルって曲こんなに面白くなるんだみたいな、すげえ面白いアレンジをしてたところに始まり、あれでライブ1本2時間作り上げるってすごいなって思いました。でなんかね、普通のライブを20曲やるうちの1曲だけそういうアレンジしようよって言うんだったら、なんかわかる気がするんですよ。楽しいし。でもライブ1本20曲もやってるかな、まあなんか15曲とか20曲全部アレンジし直そうってのはすっげー大変だろうなと思って、しかももう20年とかやってる曲を、このツアーのためだけにここのコードをこういう風に変えようみたいなのすっごくて、いやープロだな、エンターテイナーだなーと思って、なんか楽しいなって思いました。こんな素敵なライブを見れてよかったなと思うんですけど、僕はねそんな見てる場合じゃなくちょっといろんな作業をしてたんですけど、でもまあちゃんと2時間15分見ました。1回 1.3 回ぐらい見ました。楽しかったですっていう、そんな感じの1週間でございました。で今日が12月26日の日曜日と、もう今年っていうのがあと1週間で終わりますね。来週の日曜日はもうすでに来年になっているっていう、そういうわけですね。早いな。でこちらからご連絡です。僕のこのラジオは今いろんなプラットフォームで配信させていただいてるんですけども、年明けからはスタンド FM というアプリでのみの配信になります。なので他の、Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとか、Spotify とかで聞いてくださってる方は、もし、年明けも継続してちょっと聞いてやろうかなと思っていただけましたら、スタンド FM っていうアプリをですねご利用くださいますようお願いします。説明欄とか概要欄みたいなのがあるプラットフォームでは、そこにリンクを貼ってあります。 こっちのアプリダウンロードしてねっていうのとか、ちなみにアプリ内の僕の URL はこれだよみたいなのは貼っておきますので、よろしければまた来年もお付き合いいただけたらなと思いますっていう感じかな。ボボンボンボン。はい、もう喉が痛くてさ、乾燥してやばいので、もうちょっと終わりです。はい、バイバーイ、また来週。